実はその数ヶ月後に、高橋くんのお父さんも亡くなったんです。
え？お父さんも亡くなった。
はい。高橋くんの家っていうのが、もともとそこの地主さんで、で、当時アパートもいくつか持って不動産もやってたと思うんですけど、その他に農作業というか、農家というか、だからとっても裕福だったんです。で、実は高橋くんのところって、高橋くんが中学に上がる直前にご両親離婚されてて、で、お父さんが高橋くんと弟くんのことを見てたんですけどね。実はお父さんも高橋くんが意識不明になってしばらくして農作業の最中に急に発作を起こして倒れちゃって入院してたんです。だ結局おじいちゃんが一人で弟くん見てたっぽいんですけど、弟くんが交通事故にあって、数ヶ月後、父さんもやっぱり意識戻んないまま亡くなっちゃって。
いや、そら大変ですね。ご家族散々だ。
そうなんです。しかもね、弟くん亡くなって、お父さん亡くなって、私たち中学校3年に上がってからかな、高橋くんもダメだったの。
そう。
はい。正直中学に上がってからってあんまり仲が良かったわけじゃないし、意識不明だからっていうこともあってお見舞い行けずじまいだったんですけど、やっぱりお葬式は行かなきゃって最後のお別れに行ったんですけどね、棺の中見てびっくりした。
どうだった？
イケメンだったんですけど、病気でやつれたっていうだけじゃなく、なんかこうね、高橋くんミイラみたいだったの。
ミイラ？最後のお別れで棺を覗いたそこにいる高橋くんは、もともと人であったろうかと疑わしく思えるほど、いや、死に目というのにゾッとするような、そんな風貌に様変わりしていた。いろいろとショックが大きく、沈痛な心持ちがどうしても後を引いたようですが、やがて卒業式。切ない苦しい思い出ではありましたけれど、それとはまた別に自分たちは晴れて中学卒業だってんで、最後卒業アルバムを手にする。男子も女子も目に涙をためながら、先生ありがとうございます。同窓とまた会おう、なんという話をしながら、受け取ったばかりのアルバムを開いていって、あの時はこうだった、この時はこうだったと、思い出話に花を咲かしておりましたが、そのうち修学旅行の記念写真のページをめくった一人が、